川崎ショータイム川崎スイッチオン。
4月8日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る早口ツッコミどころ満載かもしれないトークバラエティー、皆さんの川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間でございます。本日もよろしくお願いいたします。本日メインパーソナリティを務めますは、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。元気素敵大好き。そして本日私のお隣にいるのは、
そうなんですよ、ちょっとバタバタしておりますが、 DJ 恵子で、武蔵小杉在住の DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。恵子、はい、さんが私の横にいるのすごく久々で、はい、はい、
緊張してしまいますね。
緊張します。本当ですか。いや、私はもう大船に乗った気持ちでね。はい、行きますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、そして他のスイッチオンメン、あのファミリーなんですけれども、はい、毎度お伝えしていますように、現在川崎 FM スタジオでは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スタジオ内では人数制限が設けられております。番組プロデューサーのシチューさんはスタジオの外から見守ってくださっております。はい、そして自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーゆうゆうも、スタジオでね、手振ってくれてます。ありがとうございます。さあ、そして番組コーナーのゲストの方にもすでにスタジオにお入りいただいております。ご紹介いたしますね。毎週当番組には川崎にゆかりのある様々なゲスト様をお招きしております。ここ武蔵小杉にはアーティストの、失礼いたしました、アーティストの方もいらっしゃるんですけれども、アスリートの方も多く住んでおります。突然ですが皆さん、 K-1 という大会はご存知ですよね。打撃系格闘技イベントとしてよく話題となる K-1、格闘技のイベントであることはわかるけれども、意外と知らないこともたくさんあるのではないでしょうか。そんな皆さんに武蔵小杉在住の現役K-1ファイターが殴り込み、ムエタイ仕込みの蹴り技とバックブローなどの回転技を得意とするトリッキーなファイトスタイルの持ち主であり、魅惑のブルーバタフライとの異名称号を持つ K-1 ファイター森坂陸さんが本日ゲストとしてお越しくださいました。 K-1 の魅力について、またご自身が格闘技を始めたきっかけや今後の野望を熱く語っていただきます。森坂陸さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞ。ようこそ。
はい、
目の前でインスタかなんかやってる
ようで、ね、配信始めてくださってるようで、
はい、見れる人は見てください
ね、 ね、インスタライブ、はい、ね、見に来てくださいね。はい、また皆様のお便り、メッセージもどしどしお待ちしております。特にメールテーマはございません。ゲストの方への質問もお待ちしております。お便りをいただけるととても励みになりますので、はい、ぜひ皆さん投稿してみてください。皆様からのお便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。フェイスブックもありますので、そちらからでも大丈夫です。採用された方で住所、本名が記載されている方には小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。最近ね、お便りをくださる方でね、お名前と住所を記載されている方がね、多くてすごく嬉しく思っております。順番にね、お届けいたしますので、到着を楽しみにしてください。さあ、今日のこれからの川崎市中原区のお天気なんですけれども、最高気温は24度で、少し肌寒い一日ですよね。
多いのか、
ムシムシはしますね。梅雨という感じでございます。でね、今雨降ってなかったんですけれども、これからちょっと小雨が降るというふうに予想されているそうなんですよ。なのでね、これからお外に出られる方は傘を持ったり、あとね、ちょっと肌寒いので、こう一枚羽織物がね、あるといいかななんて思います。雨や肌寒さに気をつけてお過ごしください。
はい、
はい、そんな川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りいたします。ここで一旦 CMA スイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント。引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいておりますでしょうか。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日の相手は私、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。そして私のお隣には、
はいはい、竹月歌月マードンな人、小杉のマードンな人ということで DJ 恵子です。
はい、よろしくお願いいたします。マードンな人、
はい、
ね、
マドンナではないの、マードンな
人、マードンな人、はい、マドンナではないの、
はい、はい、
そうだからね、お願いします。さあ、今日はね、7月8日なんですけれども、
今日
昨日7月8日でございます、はい、さあ、昨日7月7日は森坂さん、何の日でしたでしょうか。
七夕ですね。
ピンポンピンポン、大正解。はい、七夕でございます。
その日にちを間違えちゃったのかと思って。失礼いたしました。
はい。そう、昨日は七夕だったんですよ。
はい。
ねえ、七夕。なんか結構ね、武蔵小杉周辺の駅とかで、いろいろこう、短冊が飾られていたりとか、はいはいはいはい、すごいいろいろ盛り上がっていたなっていう感じなんですよ。うんうん、で、私、現役保育士というふうにね、皆さんに説明現役保育士なんですけれども、保育園でも、七夕になると、笹の葉っぱに、笹に、七夕の、短冊をかけたり、短冊にね、みんなで、こう、願い事を書いたり、七夕のお歌を歌ったりとか、うんうん、七夕伝説のお話をしたりとかね、そういったイベントで、ちょっとね、一日盛り上がるんですけれども、はい。DJ 恵子さん、そして森坂さん、七夕、今までどんなことされた？
森坂さん、どうですか？
はい、そうですね。でも、小学校の頃とか中学校の頃は、うんうん、結構地元の、なんかお祭りがあったんですよね、駅付近で。
ああ、
お祭り。七夕祭りとかよく行ったんですけど、
うんうん、
全然最近はもう何もなくて。
そうですよね。
何も意識してないです。
ね、大人になるとなかなかね、こういうイベントごとってスッってね、なくなってはないんですけれども、ちょっと頭からね、抜けてしまったりとか ね、何事もない一日でね、終わってしまうということもあるんですけれども、
またこのコロナ禍で、
ね、
七夕祭りのイベントがどこもなくなってきちゃってるじゃないですか。
そう
です、ね、大きいところが平塚でしたっけ。
平塚 ね、ありますね、
うん、本当に去年も今年もね、なかなかそういったものがあったらね、またみんなで浴衣着て出かけたりとかね、したいですね。
はい、はい、そんなね、七夕のお話をさせていただきました、はい、さあ、皆様、七夕、どのように過ごされましたか、うん、ね、そんな内容など、あとね、他にも質問などお待ちしておりますよ。パソコンやスマホから、小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけますよ。皆様、お便りお待ちしております。さあ、ここで曲をね、一曲流して聴いていただきたいと思うんですけれども、本日ゲストの森坂さんから、はい、曲紹介をしていただこうと思います。森坂さん、どうぞ。
僕の好きな歌ですね。
はい、
説明詞の涙で。
はい。
はい、
お願いします。はい、お聴きいただきましたのは、ケツメイシさんの涙です。森坂さんのね、リクエストなんですけれども、ケツメイシさんお好きなんですか。
そうです、そうです、うんうん、好きでよく聞いてます
ね。え、試合の前とかにも聞いてテンション上げたりとか。
そうですね、
されてるんでしょうか。
あとも
う
カラオケでやっぱ
歌
ったりするんで。
カラオケのお箱曲とかあるんですか。
そうですね、やっぱりケツメイシだと涙とか、さっき言ったバラードとか、
バラードね、いい曲ですよね。 ね、そんなお話もね、後々のゲストフリートークコーナーでね、お話ししていただければと思います。
はい、楽しみです。
はい。さあ、続いてのコーナーは、武蔵小杉周辺情報でございます。
はい。
このコーナーでは、武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などをね、リサーチしてご紹介しております。本日は DJ 稽古から情報をお届けします。お願いします。
はい。はい、今日はね、グランツリー武蔵小杉の情報をね、お伝えできたらなと思います。はい、DJ 稽古の地の地のね、DJ 稽古のね、マンションのね、目の前なのね。はいはいはい。ほうとね、言ってくださいました。はい。で、このグランツリーなんですけれど、
はい。
今またね、リニューアルやっておりまして、
はい、
まあ、いろんな子ね、お店が新しくできましたよとかいろんなことを紹介したいわけなんですが、うん、サブウェイが入ったよとかね、バーガーズベイズのシブラドサーカスが入るよとかね、うん、SK2 がオープンするよとかやりたいわけなんですが、
はい、
今日はですね、簡単に声優さん、人気声優さんのね、方が、
はい、
そう、うん、グランツリー武蔵小杉の館内放送担当するよっていうね、情報をお届けしますよ。
ちょっとワクワクしちゃいますね。
はい、さあ、リスナーの皆様考えてください。
うん、
神奈川県出身の人気声優男性、年は60いくつ、うん、さあ誰、うん、
ベテランの方ですね。
巨人の星の星ヒューマ、さあ誰、
あ、
はい、わかりましたか。
大塚さんはご存知ですか。
いや、わかんないん
ですか。
アムロレイ、アムロレイ、ガンダムの
機動戦士ガンダムアムロレイ、さあ言っちゃいましょう、はい、古谷徹さんです。
古谷徹さん、
皆さんリスナーの皆さん分かりましたでしょうか、うんうん、古谷徹さんがですね、神奈川県出身、横浜市磯子区出身ということで、
はい、
いますよ、期間6月26日から7月25日の4回にわたって、12時14時16時18時の4回、古谷徹さんの声でグランツリー武蔵小杉の館内放送やっておりますので、ね、
豪華、
はい、今言った時間は、グランツリーのホームページで調べるとね載っておりますので、
はい、
で私ですね、昨日も今日も聞いてしまいましたね、こういろいろ館内放送した後に古谷徹でしたってちゃんと言ってましたね。
あ、
ということ で、皆さんも気に入ってください。
この後行ってみようかな、
はい、ぜひ行ってみてください。、はい、ということで館内放送のお知らせでした。
はい、ありがとうございます。ちょっとね、私アニメ大好きで、ですと声優さんとかもね、いろいろ調べたりしてるんで、ち
ょっとアムロレイさんのほらなんだっけ、はい、モノマネしてなかった。
おモノマネ、モノマネはできないんですけど、はい、アムロ行きます。
あ、そうね、
そう、セーラームーンのヒドカメ様とか、
はい、
はいはい、ちょっとね、私は心ワクワクしちゃってるんですけれども、うん、はい、皆さんもね、ぜひ聞きに行ってみてはいかがでしょうか、はい、グランツリー武蔵小杉情報ありがとうございました。以上、武蔵小杉周辺情報でした。はい、時刻は14時15分
い
ですね。続いてのコーナーに参りましょう。続いては、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答のコーナーでございます。
はい、
ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーでございますが、本日お答えいただきますのは、武蔵小杉在住の現役 K-1 ファイター、魅惑のブルーバタフライとの異名を持つ森坂陸さんです。森坂さん、丸バツクイズでございますけれども、
は
あ、はい、心の準備はいかがですか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
ありがとうございます。
余裕ですね。
ね、
余裕です
ね。
はい、
はい、はい、ではでは早速参りましょうか。
はい、は
い、お願いします。
お願いします。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当はどなたでしょうか。
川崎純情小町の八塚ゆずです。横断歩道、急がず慌てず左右を見て渡りましょう。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ゆずちゃん、ありがとうございました。それでは問題の出題は DJ 恵子です。よろしくお願いします。
はい、私から出させていただきます。今目の前にね、いらっしゃるので、はい、丸か×かの答えは、
そうね、答えが見えないようにね、
はい、わかりました。
ということで、はい、いきますよ、
はい、
さあ、自転車の問題なんですが、
はい、
はい、自転車は乗られますか。
もう乗ります。
乗ります。
では
ぴったりの問題です。いきます、
はい、
自転車は免許が必要ないので切符は切られない。丸か×か。
×で。
×?
はい。
切符切られちゃうってこと？
切られちゃうって聞いたことあるんですよ。
でも免許持ってないんですよ。
でもなんか切られちゃうって聞いたことあって。
そうなんですね。
なんかイヤホンとかしながらチャリで漕いでると、
う
ん、なんか なんか切られちゃうって、どう切られるか分かんないですけど、
なんか切られちゃう。
なんかあるって来ました。
はい、ファイナルアンサーで。
ファイナルアンサーでお願いします。
はい、バスということですね。正解は、
あ、大正解でございます。
ありがとうございます。
もしかして切符切られたことありますか？
あ、ないです。
それは、もしやったらどういうこと
だから分かるのかなと思ったんですけど、補足説明です。
はい。
はい、踏切の警報が鳴っているのに侵入してしまったりとか、まあ、今、ね、おっしゃってくださったイヤホンとかも多分対象になってくると思うんですけれど、赤色切符とか、なんかね、警告は黄色だったりとかするらしいんですけれど、で、その信号無視したりとかね、すると、やっぱり切符切られちゃいますよ、ということで、で、過去には2人乗りをして、警察官の制止に従わず、静止に従わずか、静かにしなさいとか、止めなさいとかね、
そうそうそう、静止。行き過ぎの方からちょっとびっくりしちゃいました。
切符を切られた事例もありますということで、自転車もやっぱり罰金とか罰則とか、懲役5年以下とか、そうそうそうそう、罰金100万とかあるらしいので、皆さんも本当に気をつけてくださいね。
帰り方もダメですもんね。傘差しながらもダメですよね。
あ、そうなんです
よ。
そうなんですよ。
ダメなんですよね。ね、結構たまにやっちゃうんですけど、本当はダメなんですね。
じゃあ捕まっちゃいますよ。捕まってくださいじゃないですか。
特にね、この時期はね、傘持ちたがり、
持ちたがりと思いますけどね。はい、森坂さんは見事当たりました。
はい、ありがとうございました。皆さんもご注意ください。そして森坂陸さん、ご回答ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。いたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでございます。さあ、この番組のメインのコーナーでございますよ。今日のゲストさん、改めてご紹介いたしましょう。毎週当番組には川崎にゆかりのある様々なゲスト様をお招きしておりますが、ここ武蔵小杉にはアスリートの方も多く住んでいます。ところで皆さん、 K-1 という大会はご存知ですよね。打撃系格闘技イベントとしてよく話題となる K-1、 格闘技のイベントであることはわかるけれども、意外と知らないこともたくさんあるのではないでしょうか。そんな皆さんに、武蔵小杉在住の現役 K-1 ファイターが殴り込み、ムエタイ仕込みの蹴り技とバックブローなどの回転技を得意とするトリッキーなファイトスタイルの持ち主であり、魅惑のブルーバタフライとの異名を持つ、称号を持つ、K-1 ファイター森坂陸さんが本日ゲストとしてお越しくださいました。K-1 の魅力について、そしてまたご自身が格闘技を始めたきっかけや、今後の野望を熱く語っていただきます。森坂陸さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
お願いします。
お願いします。さあ、私の方でね、今紹介させていただいたんですけれども、改めてラジオをお聞きの皆さんに自己紹介をね、よろしくお願いします。
はい、皆さんはじめましてですかね。K-1 ファイターやってます、森坂陸と申します。
はい、
このまま武蔵小杉とか川崎付近で練習なんしてて、それで試合に出てます。
はい、
K-1 っていう大会は結構大きい大会なんですけど、YouTube とかで結構試合見れるんで、皆さんよかったら見ておいてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、武蔵小杉に ね、K-1 ファイターの方が、
はい、しかもこんなになんかお若く、びっくりです。
本当ですね、若き K-1 ファイター。
私では息子ですね。
はい、
ということで、お母さんと息子です。
はい、ねえ、いや、はい、びっくりなんですけれども、森坂さんは2017年から、はいはい、K-1 ジャパングループに参戦されていて、
ね、はい、
で、去年は第5代クラッシュフェザー級王座決定トーナメントでは決勝進出もね、果たされていますよね。
はい。
はい、そうですよね。そんな森坂さんなんですけれども、この格闘技を始めたのはいつで、で、始められたこう、きっかけですとか、あとね、いろんな経歴があると思うんですけれども、それはね、ちょっと私たち、あとリスナーの皆さんにもね、はい、教えていただければと思うんですけれども、はい、お願いします。
はい、まあ、 小学5年生ぐらいですかね、
はい、
5年生ぐらいの時に K-1 っていうか、まあいろんな格闘技見るようになって、
はい、
大晦日って言ったらもう格闘技っていう感じで見てて、
はい、
お父さんも一緒に見てたんですけど、うん、でまあ小学5年生の頃それでやりたいってなって、
うんうん、
最初親に反対されたんですよね。
そうだったんですか。
やりたいやりたいってごねて、小学6年生までごねて、
う
ん、で小学6年生の時にやっとやらせてもらえたんですよ、
うん、
で最初反対から始まりまして、
うん、
でまあ小学6年生の頃に始めて、まあ、卒業になったのがこの武蔵小杉店のエスジムっていうジムでしたね、
うん、
今のジムで、
はい、
で小学6年生の頃に入って、
うん、
まあ、そこからそうですね、週に何回だろう、週に3回ぐらいですかね、その時は遊び感覚でやったんですけど、はい、まあ、やっぱ好きなことやっと見つかったってことで、まあ、楽しくやってましたし、
はい、
まあ、中学1年生までの1年間まずやってたんですよ、
うんうん、
で、まあ、中学入学の時に、うんと、まあ、その時当時塾も小学3年生から塾の方も行ってたんですけど、
はい、
うんうん、まあ、部活は入れて親にずっと言われてて、
うん、
で、まあ、部活陸上部に入ったんですけど、
うんうん、
まあ、自分的には部活とキックボクシングと塾と、まあ、3つ全部両立させる自信があって、
まあ、素晴らしい、
それでやっていきたいなと思ったんですけど、
はい、
まあ、それは無理だと親が勝手に判断して、
うんうん、
でまあキックボクシングやめさせられたんですよね。
あ、
でせっかく好きなこと見つかったのにと思ったんですけど、
うん、
当然反抗もできず、で、まあ、中学1年生の頃はその部活陸上と、まあ、勉強頑張ってて、
うん、
だから中学2年生に入った頃になんか違うなってやっぱ思って、うん、まあ、当時やっぱそうですね、反抗期もちょうど来てる時
ね、その時期そうですよね、
そうです、そうです、うん、でまあそれで塾辞めてキックに戻りたいっていうのを話して、うん、
はい、
まあ、受験期に塾辞めさせてもらって、
うん、
で、まあ、陸上昼やって夜はキックボクシングやってっていう毎日になったのが中学2年生なんで、まあ、中2の頃に復帰してそこからもう本格的なアマチュアの試合とか、
はい、
中学3年生でたくさん出るようになって、
うんうん、
でそのまんまずっと、まあ、高校は行けるとこ行かせてもらって、
はい、
で、高校2年生17歳でプロデビューして、
うんうん、
もうそこからずっとこのジムで働きながらっていう感じで、
はい、
K-1 ファイター今やってます、はい、
あ、
なるほど、小5から始めたんだけど一回休んで中2で復帰、
はい、そう、そう始めさせてもらったのは小6ですけど、小5からやりたいと思って、
うん、
まあ、1年間ごねて、
うんうん、
小6で始めたけどその1年間でやめさせられてっていう、
うん、
ところからです。まあ、まあそうですね、まあ、中2から本格的に、中学2年生の頃から本格的にずっとやらせてもらってるって感じですね。
うーん、いや私今聞いてて、うん、最初やりたいって言って親に反対されたってお話だったじゃないですか、
う
ん、ね、私もなんか小学校の時になんかこう興味持ったことでこれやってみたいんだけど習わせてみたいに言われて、うん、いやあんたやめ、ね、ダメって言われたこととかね、うん、いろいろあるんですけど、そこから1年間その情熱が、うん、要するに冷めなかったっていうことじゃないですか、
うんうん、
もうそこからなんて言うんでしょうね、格闘家魂っていうのが宿ってたのかなって、うんうん
ね、
なんか小学校の頃一回やりたいと思ってもなんかその時の熱で冷めちゃうとかね、
ダメって言われちゃうとね、
そうそうそうっていうのがあったんですけど、
そんなにやりたくないのかなとか思っちゃうね、
そうそうそう、
子供だとね、
ね、だからそこが、ね、もうそこからもう
すごいです、ね
ね、始まっていたのかななんて思っていたんですけれども、
ね、ね、
はい、はい、いやそんな情熱を持って、うん、小さい頃から小5の頃からね、始めて、
はい、
だんだんこうアマチュアを得て。で17歳でしたっけ、でプロになられた、
ね、
はい、はい、森坂陸選手でございますけれども、ここでリスナーの皆さんがね、あの、はい、混ざってしまいました、
はい、
はい、あの K-1 と聞いて K-1 の K って何かご存知ですか、恵子さんご存知ですか、
わかんない、K-1 の K でしょ、
そうなんですよ、
私ね本当に このジャンルって疎いんですよね、
そうなかなかね、うん、そう、あのリスナーの方でも K-1 ってこうテレビでやってる格闘技の 番組だよねとか大会だよねってね、聞いてくださる方は多いと思うんですけれども、うん、はい、ね、こう深く聞いてみると、うん、実際何なんだろうっていう方も多いと思うんですよ、
はい、
そこでね私ちょっと調べてまいりました、
はい、
あ、あの間違ってたらそれ違いますよって教えてくださいね。はい。で、ちょっと間違ったことをお伝えしてしまったらね、いけません。スペルにもね、当たりますので。はい、
うん、
K-1 の K って、うん、空手とか、うん、あと、キックボクシングとか、あと、拳法、格、うん、あとは、そもそも格闘技の頭文字の K。
そうですね。
はい。から、捨てるんですよね。
そうです。
そう。で、K-1 の1が、もう 一等賞を目指そう、キングになろうっていう位置なんですよね。で、K1。
なるほど。合ってます、
はい、合ってます。
よかった、面白
いです。うちのパーソナリティが間違ったこと
を
言わなくて。
よかった、よかった。はい、ね、今、森田子さんにこう、うん、パチパチってしてもらえてちょっと安心したんですけれども、はい、そう、そんな K1、うん、そういうね、意味合いを持つ、あらゆる打撃系格闘技の、うん、大会なんですよ。
はい。
ね、そんなあらゆる打撃系格闘技がこうバチバチとぶつかり合う K1 なんですけれども、うん、森田子さん、ぜひ今現役選手として活躍されている森坂さんの目線から K1 の魅力や楽しみ方についてちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、教えていただけますか。
そうですね、はい、なんかなんだろう、僕がもともと格闘技見るようになったっていうのはやっぱ強くなりたいって思ったっていうか、うん、まあ強くなりたいっていう気持ちなんですけど、うんうんうん、やっぱその男の人って戦いとか見ると、
はい、
なんか燃えるじゃないですけど、
ね、
強くなりたいっていう気持ちは絶対男の人ってあると思うんですよ、うんうん、
憧れますね。
そう、憧れます。でも最近ではこの K1 のファンって結構女性ファンも増えてて、
うんうん、
結構若い女性とか増えてて、やっぱ戦う姿がかっこいいっていう、うん、多分目線にみんな見てると思うんですよね、うんうん、まあそうじゃないんですけど、うん、その全力で戦ってるって、まあその喧嘩とかじゃない限り非日常なわけで、
はい、
それを楽しめるのかなっていうのが格闘技の魅力ですからね。特に K1 とか結構殴り合いとか、まあ、打ち合いとかがすごい多い種目なんで、まあだからその非日常を味わえるところが魅力かなっていう感じだと思います。まあ普段じゃ見られない光景をその目の前で見れるっていうのが、
はい、
うん、一番の魅力なのかなとは僕は思いますね。あとまあ楽しみ方は、
はい、
まあ、それぞれあるんですけど、やっぱ選手によって戦い方が違ったりとか、
うんうん、
まあ、その人の性格だったりとか、うん、結構その人の SNS をこう、なんですかね、追っていくと、その人の人が見えてくるんですよ、はい、で。本当のファンの人って結構いろんな人をこう見てて、
はい、
まあ、その中でこの人はこういう性格だから、こういうファイトスタイルでこれが好きとか、それ結構いるんですよね。でまあその楽しみ方っていうのはやっぱその選手の人、その素を知ることかなっていう、
うんうん、
そこが結構意外と知ると面白いのかなって感じで、戦ってる姿だけじゃなくて、
はい、うんうん、
まあその SNS だったら僕なんかすごいプライベートのことをすごい載っけたりするんで、
うんうんうん、
まあ、それを見て、あ、こういう感じなんだ、でも戦ってる時はこういう感じなんだみたいな、うん、そういうのがまた面白さにつながってくるかな
と思います。なるほど、はい、ねえ、皆さんいかがでしたか、はい、やっぱりこうね、こうパンチ殴り合うっていうか格闘ってね、うん、森坂さんがおっしゃるように非日常じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
ね、
う
ん、それをね楽しんで見てる方はいっぱいいると思いますしね、私もね、父と一緒に年末番組を見たりとかね、大会見たりして、おおかっこいいとか、なんかちょっとスカッとするなんでね、
自分もやりたくなっちゃうね、
そうやりたくなったりするんですけれども、でもそこからね、戦うスタイルとかこう人柄を見て楽しむ楽しみ方もあるんだよっていう風にもお聞きして、戦いから人柄が分かるって結構 ね、
今聞いてたらキャラクター作りみたいな感じ。
そうね、やっぱキャラクターもあるんですよね。
ね、
を出してる人もいれば、やっぱキャラを作ってこう自分で、うん、なんていうんですかね、まあ、売名じゃないですけど、
うんうんうん、
まあ、キャラ作ってる人も正直いるんで、
ね、そうです、まあ、言うてみれば俳優さんみたいな感じ。
もでも悪い意味そうだと思います
、ね、本当に、
ね、やっぱそうです、どちらかというとね、そういうあれなんで、
はい、
格闘家でもやっぱなかなか有名になることってできないんですけど、やっぱある意味そのモデルさんとか俳優さんとかと同じような感覚ではいなきゃいけないと思うんで、
はい、殴り合い切り合いしてる割には森坂さん顔すっごい綺麗ですよね。
そうなんですよ、
傷全くないんですけど、
いや
本当に戦ってます？
戦ってます。
大丈夫ですか？
毎日戦ってます
。すごい綺麗。後で写真皆さん見てくださいね。
はい、Facebook とかに載ってますのでね。はい、いやー。うん、皆さん、うん、ぜひね、森坂さんの SNS などもね、はい、チェックしてみてください。
はい、お願いします。
はい。さあ、
うん、今の話は
ね、どんどん今参りましょう。は
い、
さて次はね、うん、紹介文というか、はいはい、紹介させていただいたときに、うん、 魅惑のブルーバタフライという称号があるというか ね、
青い蝶々よ。
そう、青い蝶々。
ガじゃなくて蝶々よ、ね。
蝶々です、蝶々です、蝶々です。
ガニアスライガンだ。ガニアスライガ
ン。ね、バタフライ。いや、なんかね、私、はい、なんかこういう性格なんですけど、うん、そういう称号とか、うん、異名とか二つなんに、すごい憧れ持っちゃうんですよね。なんか、かっこよくて、欲しいなって、憧れ持ってしまうんですけれども、うん、この魅惑なブルーバタフライという称号の由来、どのようにしてこの、ね、称号が与えられたのか、ね、ぜひお聞きしたいなと思うんですけど、いかがですか？
そうですね、まあ、うん、もちろん K1 グループ入ってから名付けてもらった名前ですけど、うんうん、
はい、
まあ、その、なんていうの、自分は正直聞いてはないんですよ、はい、由来は。聞いてないんですけど、
そうなんですね、
はい。うんうん、で、まあ、ブルーバタフライっていうのは、まず僕、まあ、水色がやっぱ好きで、
うんうん、
はい、で試合中のコスチューム、そうです、今日の服の水色なんですけど、
はい、
私物全部水色しか持ってないんで、まあ、財布も携帯も全部水色なんですけど、
はい、全部水色なんですね。
水色が大好きなんです、うん、でまあその水色のコスチューム、まあ、全部コスチューム水色っていうのがまずブルーで、はい、このバタフライっていうのは、うん、僕入場の時に蝶々の仮面をつけて入場するんですよ。
素敵
ね、
蝶々、はい、の仮面、いい、インスタとかでね、皆さんチェックしていただければあるんですけど、うん、その蝶々、なんで蝶々かっていうと、僕のファイトスタイルが蝶のように舞うっていうのが自分の中でテーマじゃないですけど、
はい、
まあ、自分のファイトスタイルに似てるなっていう、ハマるなっていう言葉だったんですよね、うんうん、でなんか印象付けたいなって思った時に K1 グループ行くことをきっかけに、
はい、
そのなんか仮面をかぶってとりあえず入場しようってことで、うん、それで蝶の仮面をオーダーして作ったんですね。
うん、
それでバタフライって言われるようになって、まあ、はい、水色のバタフライでブルーバタフライです。
うん、
で魅惑っていうのがそのファイトスタイルですね。まあ、僕トリッキーっていう、そのなんていうんですかね、はい、まあ、周りの人があまりやらないような個性的なファイトスタイルというか、
うん、
結構特徴的なファイトスタイルって言われてるんで、
うんうん、
まあそこで魅惑っていう名前がついたのかなっていうところですね。まあ何をやってるかわからないとか、ね、まあ魅了するじゃないですけど、
うんうん、
なんか目の離せなくなるような、
はい、
バタフライみたいなイメージでつけられたのかなと思ってます。
なるほど。トリッキーな技で見せるということですね、うん、魅力の実、
そこはもう自分の中で、うん、はいはい、もう見せるっていうことはやっぱ大事だと思ってるんで、
うんうんうん、なるほど。なんかさっきの、あの楽しみ方にもこう通ずるんですけれども、やっぱりなんだろう、格闘家の皆さんって戦うのと同時に、さっきね恵子さんもおっしゃってたけど、うん、あの俳優さんと同じ、うんうん、演じるっていうところがあるんで、ね、うん、森坂さんはこうブルーの蝶々になって、ね、トリッキーな技でお客さんを見せるっていう ね、
見たくなります ね、
お願いします。
いや、私はその蝶々の仮面ですか、うんうん、いつかお借りして私は武道会に出たいですね。
花火似合いそう
ということで、私もインスタ見ますね、
はいはい、
皆さんもインスタチェックしてみてくださいね、
はい、お願いします。
はい、いやー、なんかすごいかっこいいな、すごい憧れちゃうんですよ、うん、私こういう話。
ルルお姉さんってこう見た目可愛らしいんですけどね、うん、実はすごい格闘技大好きだったりとか、ちょっとこの可愛らしい顔のお母からは考えられない、ちょっと血生臭さがあったりするんですね。
はい、本人がプレイヤーになっちゃったら結構
そうです、ね、
上まで行っちゃうじゃないですか。
いや、実は私、はい、合気道をやってて。
あ、なるほど。
はい、全然
あの。もしもぜひ、すぐそこなんで。
はい、あ、はい、ねえ、
ね、ぜひ、ね、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、連れてってください。
趣味程度なので、お手柔らかにお願いします。そういうことやってるんだな、みたいな。
試合になっちゃったら、目つき変わっちゃったタイプ。
そうなのかななんて。いやいや、そんな、森坂さんお上手なんだから、あの、そのが。
本当にルルさん、ルルお姉さん行っちゃいますからね。
ねえ、行っちゃうかも。ちょっと気分を始めちゃったりね。その時はね、お世話になりますね。
よろしくお
願いします。はい。まあね、そんな、うん、見せる、はいはい、魅惑のブルーバタフライとしてね、はい、K1 選手、
うん、
はい、森坂さんのお話盛り上がっておりますが、
はいはい、
そう、今ね、うん、あの、川崎市内にある S ジムというところで、あの、キックボクシング&ムエタイのね、インストラクターもされてるんですよね。はい、ね、で、さっき経歴始めたきっかけはなんてところで、ご自身がね、ここの S ジムさんから、あの、始められたというね、あの、エピソードも伺ったんですけれども、この S ジムという、ジム、どんな方向けのジムなんでしょうか？
もう、 こう9割以上の方がフィットネスの目的で来られてる方で、
フィットネス、はい、
ちっちゃい子だと3歳いや4歳かな、4、5歳から70歳ぐらいの方までが通われてる、結構年齢層の広いジムですね、はい、結構女性会員さんも4割ぐらい、まあ、3、4割以下というか結構多いジムで、もうガチガチでやるっていうよりはもう本当にフィットネスとしてそのダイエット目的で来る方が
8、9割、シェイプアップ、
あとまあストレス発散ですとか、もう気軽にこう通えるジムって感じなんで、結構女性とかも本当他のジムと比べるとかなり多いのかなっていうところです。
なるほど、
ね。ガチガチな道場とかじゃなくて、
はい、
もう緩やかにできるような、自分のペースでできるっていう感じのジムですね。
あ、
スカウト2回目来ましたね。
スカウトですか、ケイコさんもほら、女性の方が多いということなので、
はいはい、
あのね、なんかジムとかこう、特にね、あの格闘技っていうと自分がやるのは、ね、見るのはかっこいいけど自分がやるのはどうなのかななんてね、女性の方もいらっしゃると思うんですけれども、女性のお客様の割合も多いということなので、リスナーのね、特に女性の皆様、一緒にね、フィットネス、あのシェイプアップでね、
いいですよね、
ね、 S ジムに足を運んでみてはいかがでしょうか。
イーとかヤーとか言っちゃった
り
するんです。あ、そうです、あ、やっぱり声出すのもいいですね。
ね、はい、ストレス発散にもなりますしね。
大声出してもらって、発狂してもらっても全然大丈夫なんで。
ね、
いいですね。足とかこう手がついていかなくても声だけついていければいけない。
で、最初は声だけでもね、
うん、
そう、
はい、
いいと思いますよ。はい、なのでね、皆さん S ジム、のね、門を一緒にね、叩いてみませんか。
行く気満々ですからね、ルルお姉さん
も。すごく行ってみたいです。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、さあ、今。なんて言うでしょう、森坂選手さんの、選手さんですって、はい、森坂さんのことについてね、たくさんお話聞いていったんですけれども、はいはい、このラジオに森坂さんが今日いらっしゃった経緯なんですけれども、2回前だった、もうちょっと前かな、254回放送のゲストさんで、ブレイキンの石川克幸さんがね、ね、
はい、ここに来ていただきましたよ。
来ていただきまして、はい、その石川さんから、
はい、
あの、ね、ストリートカルチャーのインフルエンサーがね、川崎にはいっぱいいて、で、しかも若い人でね、すごいガッツがある、頑張ってる人がいるんだよ、というふうにね、推薦をしていただいて、そこからね、森坂選手が今日遊びに来てくださったというね、経緯があるんですけれども、このブレイキンの勝さんとはどのような関係なんでしょうか。
まあ、僕のそうですね、行きつけのお店がありまして、
はい、
まあ、そこの方とすごい仲良くしてもらってるんですよね、
はい、
でそこでまあつなげていただいた方というか、ま
あ、
その行きつけのお店の店長が、まあ、こんな人も来るんだよ、ちょっと会ってみてくれよ、ってことで合わせていただいて、
なるほど、
それが勝さんですね。でもめっちゃかっこいいなってなって、まあ、自分もやっぱやってることは違くても、まあ、夢を追ってる身としては似てるなって思って、まあ、そこからすごい尊敬できるようになって、
はい、
はあ、そこからそうですね、すごい仲良くさせてもらって、まあ、ぜひちょっとラジオ出てきたんだけどっていきなり言われて、ちょっと今度出てみてよって言ってくれたのが、はい、始まりでしたね。だからまあ僕のその行きつけのお店の方のつながりでっていう感じで、はいはい、
そうだったんですね。
どこでどのようなきっかけがあるか分かりませんね。
そうですね、本当にお店でとかね、
はい、
そうだったんですね。ありがとうございます、はい、今ねちょっとお店という話が出たんですけれども、
私も気になった
ね、この番組川崎市内で頑張る人たちとか川崎市の情報をお届けする番組でもあるんですけれども、その行きつけのお店ですとか、あとは何でしょうね、私聞いた話だと、ツイッターをね、拝見させていただいたんですけれども、はいはい、小杉ホルモンが大好きすぎてやばいというね、投稿をね、ちょっと見させていただいたんですけれども、好きなお店ですとか、行きつけのお店の情報を教えていただけますか？
はい。いや、もうその通りで、その小杉ホルモンが、僕はここら辺の中で一番好きなお店ですね。で、まあ、その、さっき言ったカツさん、ブレイキンのカツさんと繋がったのもその小杉ホルモンなんですけど、はい、小杉ホルモンの店長さん。
はい。
はい、でそこでまあつながりましてということで、
はい、
でも本当に小杉ホルモンのお肉はもう徐々にとかより全然うまいですね、
おお、
なんか値段はこれでいいのと思うぐらいのその
チーズ
だったりとかディーズナブルなんかね、もう本当にこんな美味しい肉もっと高くていいじゃん、 って思うぐらい、叙々苑でそんだけ払うなら、はい、こっちにその分払って食べた方がいいよねって思えるぐらいの美味しい焼肉屋さんなんですよね。
なるほど。
ちょっと小杉ホルモンと言ったら、はい、私も仲間に入れてくださいよっていうところ
で、そうですよね、DJ ケイコが吠える。
美味しいですよね。
美味しい、美味しい、美味しい。
お酒もガブガブ飲んで
ます。飲んでます自分も飲むんだもん
ね。店長さんも元気のいいね、お若い方で、うん、なんだそこで出会ってたんですね、お二人は。
ね、
はい、うん、いやーここからは DJ 恵子にも格闘技の道が
出た。もうルロー姉さん、さっきからもずっと格闘技やりたい頭になってますからね。
いや本当に
でもお待ちしてます、はい、本当にお待ちしてます。
すごい、私エキサイティングしちゃってて今日。伝わってますかね皆さんに。
はい、明日からはね保育園を辞めてしまって格闘家になってしまうかもしれない。
そう、はい、ね、うん、いやなんか、おー、大丈夫かな、
大丈夫か
ね、はい。ねえ、いやでもね、本当にどこでどういうつながりがあるかわからないですね。はい、そんな武蔵小杉でございます。はい、さあ、ちょっとね、うん、私自身もエキサイティングしてしまってね、楽しい時間なんですけれども、ね、うん、はい、ちょっとお時間がね、迫ってまいりました。はい、さあ、うん、K-1 ファイターとして、また、ここからね、森坂さん自身ね、こうなっていきたいっていうようなね、言うようなね、うん、夢とか野望をお持ちだと思うんですけれども、語っていただけますか？
そうですね、やっぱもう、チャンピオンにならないといけないですね。
チャンピオン。
今僕23歳ですけど、はい、25歳までにチャンピオンになって、
うん、はい。
はい。で、まあ将来は自分でジムをやりたいと思ってるので、
うん、
はい。まあ自分が選手でできるだけ名を上げて、はい、そこから自分で経営してって感じ で、まあ、将来は自分のジムを作ることが夢になってるんで、まあ、K-1 ファイターとしてはとりあえずチャンピオンになることが夢ですね、
うん、はい、
2年以内にチャンピオンになります。
はい、2年以内にチャンピオン
になります。
素晴らしい。
小学5年生で、ね、ご両親からダメだよとかね、いろいろね、やっちゃ やらないでとか言われた人が、
うん、
もう将来の設計まで立てている、
はい、
なんとも素晴らしい息子じゃありません。
本当ですよね、はい、うん、お母さん目線でね、線で
涙が出てき
て、ティーチェル稽古
いやもうあの時やらせといてよかったでしょって言って、
ね、そうですよね、
絶対言いたい
と思ってる。いやね、お母様お父様もね聞いてくださってるんですか ね、活躍すごく嬉しいと思いますよ、うん、
はい、
うん、さあ野望も語っていただきました、うん、チャンピオンね頑張っていただきたいと思います。
ね、
応援していきましょう。
はい、
はい、ではね、ちょっとお時間も迫ってまいりまして、うん、最後になってしまうんですけれども、うん、森坂選手、うん、告知や、何でしょうね、まあ、告知かな、ジムの告知ですとか、あと今後の、ね、活躍の告知ありましたら、
ね、はいはい、ぜひ
聞きたいですね、お願いします、
は
い、
ちょっと試合はまだ決まってないんですけど、
はい、
僕はそのオリジナルグッズを今作ってまして、オリジナルグッズですね、
はい、
まあ、ちょっと仲いいアパレルさんとコラボさせていただいて、はい、オリジナル T シャツを、
はい、
明日からちょうど販売するんですね。
ちょうど明日から、
ちょうど明日からですね、
うんうん、
で、まあ、もしこの小杉スイッチオン、
はい、
この今ラジオを聞いてくれてる方で、
うん、
今後ジムに体験見学、まあ、はい、ご入会していただいた方には、
うんうん、
その T シャツを先着、そうですね、3名様まで、
3名、はい、
先着3名様までプレゼントしたいと思ってます。
うん、おルロー姉さんも入ってますか？そこ、もし行った
ら。いいんですか？
もらえますか？あ、ルロー姉さんはダメです
ね。そうですね。
カウント3番目にはならなかったかな。
はい。リスナーの皆さん専用でございますよ。
はい、先着3名様です。
よろしくお願いします。さあ、いやいや、ちょっと、うん、私もね、血肉踊るような楽しい時間
を。血肉踊るようなってあった。
はい、楽しい時間をね、過ごさせていただきましたが、はい、うん、ね、本当に今日はね、お越しいただきましてありがとうございました。さあ、改めまして本日のゲスト様、うん、武蔵小杉10歳もう大丈夫かな
在住今日噛みまくったよね。よかった。
よかった。お隣が DJ 恵子でよかった。
うん、私の 2代目として噛みまくっててよかった。
ね、受け継がれて
る、ね、はい、そうですね、
はい。はい、失礼いたしました。うん、改めてね、ご紹介させていただきます。うん、本日のゲスト様は、
はい、
武蔵小杉在住の現役 K-1 ファイター、魅惑のブルーバタフライとの称号を持つ森坂陸さんでした。うん、本日楽しいね、お話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では次はね、リクエスト曲を流したいと思うんですけれども、うん、
はい、
森坂さん、この曲はね、ぜひ森坂さんに紹介していただきたいと思います。
はい、
次のリクエスト曲は、はい、僕の試合の時の入場曲ですね、うん、アーティスト名はギャランティスさん、
はい、
曲名はランダムです。
はい、聴いてください。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も。外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは今日の1分防災。災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうという、そんな思いで発信しております。それでは DJ 恵子、
はい、
よろしくお願いします。
はい、今日の1分防災です。静岡県のね、熱海市で起きた大規模な、ね、はい、土石流災害ありましたが、はい、さあここでですね、やはり川崎市の方もいろんな情報がありますよという情報になります。
はい、
実はですね、令和3年5月25日ですので、今から1ヶ月半前ですね。
そうですね、
はい、幸区、中原区、高津区、宮前区において土砂災害特別警戒区域というのが指定されましたので、
はい、
ぜひね、ハザードマップですとか、ハザードマップの改定ですとか、そのガイドマップ川崎のデータ更新ですとね、どうしてもこう時間がかかるため、なるべく、ちょっとパソコンとか、まあ、スマートフォンになってしまうんですが、ですね、川崎市土砂災害情報ポータブルという単語で、今ご自身がね、住まわれているあたりどうなのかな、土砂災害な大丈夫かなっていうのをね、確認していただけたらと思います。もう一度言います。1ヶ月半前に新しく、土砂災害特別警戒区域というのが、幸区、中原区、高津区、宮前区において指定されております。はい、そこだけね、皆さん確認してみてください。川崎市土砂災害情報ポータブルです。
はい、はい、ありがとうございました。少しでも皆様のお役に立ったら嬉しいです。以上、今日の1分防災のコーナーでした。川崎ショータイム小杉スイッチオン。
はい、
時にはカミカミで、
超カミカミでしたね。
ちょっとカミカミでしたね。テンション上がっちゃってね。
はいはい、
はい、突き進んでまいりましたが、はい、あとね、残る時間、残るところね、少しとなってしまいました。
はい、
ここでいただいたお便りを紹介していきましょう。DJ 君、よろしくお願いします。
はい、ではお便りいっぱいいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
R 佐藤さんは、はい、先週いただいたのかな。はい、読ませていただきます。本日は川崎市の記念日のようですね。おめでとうございます。川崎検定の内容もってこいですね。楽しみにしていますということで、先週川崎検定のね、小学4年生の、はい、ゲストさんでした。そこに向けてのね、お便りでしたね。ありがとうございます。そして、
ね、来てるんですよ、はい、ある佐藤さんから。
はいはいはい、はい、
今日の話題は K-1 ですが、うん、小学校の頃アンディフグ選手とか流行ってましたね、ということです。楽しんでいただけましたか。
ね、アンディフグ選手って誰。
昔の選手ですね。すごい有名な強かった選手です。
なんか聞いたことあります。
そうですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、どんどんいきますよ。はい、ゆりなちゃんからですね。ありがとうございます。あ、ゆりなちゃん、これはあれかな、先週かな、
先週ですね。
はい、じゃあ、さあ、というね。けいこさん、ゆうゆうさん、ルルお姉さん、七さん、ゲストさん、こんにちは。いつも職場でお昼の時間にお便りを書いているのですが、今日は川崎市記念日ということで、より一層お休みだった時が懐かしいです。うん、川崎市、97歳の誕生日に川崎を愛するスイッチオンファミリーと、中谷優斗さんとのトークが聞けるとは、なんとも愛に溢れた時間ですね。放送楽しみにしています。ということで、こちらもね、接種いただいておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、ペコちゃんさんからもいただいてます。ありがとうございます。さあ、ペコちゃんさんは、熱海大変なことになっていますね。去年スタジオ大丈夫だったのでしょうかね。多摩川の水が溢れ出て、雨が続きます。日本各地、水害に気をつけたいですね。
はい、
ということで、ペコちゃんさんからは、7日水曜日に小杉のグランツリーで購入されたというバナナチップと他にも、うん、
素敵な差し入れをいただいておりますよ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ペコちゃんさんどうもありがとうございます。そして、はい、あけみさんです。
はい、
はい、スイッチオンファミリーの皆様こんにちは。今日もあいにくのお天気ですが生放送頑張ってくださいね。私はお仕事なので後でアーカイブを聞きます。これからも陰ながらですが愛知県から応援しています、ということでね、ありがとうございます。さあ、たまっちさんからも来ておりますよ、はい、今日はスタジオお休みですよ。スポーツの街川崎、サッカーのサッカーやバレーにバスケのような球技だけではなく、はい、ボクシングだけじゃなくて K-1 ファイターまでいるとは、さすがスポーツの街川崎ですね、ということで、はい、あとは相撲部屋が帰ってきてくれると嬉しいなっていうね、お便りをいただいております。
はい、玉置さんありがとうございます。
はい、やっぱりね、こうやって K-1 ファイターさんね、ファイターさん、ファイターさん、ね、いらっしゃるとこ皆さんがね反響してくれます ね。はい、ありがとうございます。
あとね、うん、もう一つ K-1 さん
から K-1 さんという名前の方が来てますよ。
おい、あ、K-1 さんありましたね、
はい、お願いします、ね、
はい、ルルお姉さん、けいこさん、こんにちは、
はい、こんにちは。
今日は現役ファイターがスイッチオンに参戦ということでトーク楽しみにしています。
楽しんでいただけましたか。
我が家にも地元応援券の第2弾がやってきました。第1弾の時たくさん使わせていただいた居酒屋さんが現在閉業中ということで、どこで使おうかな迷ってます。皆さんのおすすめのお店ありますか、ということで、
はい、
はい、森坂さんは買った川崎の、
川崎、ドラえもん の、 あのチケット、
地元応援券、前持ってた、
前持ってた、どこで使いました。
いや、なんかもらったんですよね。
あ、もらった
の。そうだったんですね。
うんうん、なんかそれ買ってないかな。そう、ちょうど祝いであげるって言われて、
うん、なるほど、うん、そう、K-1 さん、私は川崎にある、漬物屋 K というキムチ屋さんで結構使ってますよ。ということで、そちらもね、はい、使ってみてください。ね、さい、はい、あとは、大丈夫かな、
うん、あ、きっと大丈夫
かな。たまちさんのプロサポ情報を言っちゃおうかな。ということで、はい、今週のフロンターレ情報です。今週も ACL のため、チームはウズベキスタンに滞在しています。そして、直近の試合は今夜というか深夜の25時、対戦相手は韓国のテグ FC です。ダゾーンのね、配信中継もあります。深夜ですので、明日の学校や仕事に支障のないように応援よろしくお願いします。ということです。たまちさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、お便りありがとうございました。
はい、お便りご紹介のコーナーでした。
はい。
さあ、本日もね、皆さんからお便りいただいて、
うん、
そしてね、楽しい会話でちょっと噛み噛みながらも盛り上がりましたが、
ね、あっという間でした ね。
あっという間の58分間でございました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。
森下さんいかがでしたか。
いや、楽しかったですね、本当ありがとうございます。
よかったです。ね、ゲストの方にね、楽しんでいただけたのがね、すごく ね、 ね、ありがたいですよね、
は
い。
先ほどほら、インスタ配信してたんじゃない、
そうそうそう、
もうやめちゃったのかしら。
やめちゃいました。
あら、じゃあ今、インスタ配信見てた方たちに向かって何か、ほら、マイクを通して、なんか言っちゃってください。
言ってください。
見れた人に対してですか。
うん、見てなかった人
も
大丈夫。リスナーの皆さん、
皆さん全員ね。
いや、今日は皆さん聞いていただいてありがとうございました。で、まあ自分を機に K-1 を知らなかった人を知ってくれてたら、知ってくれるようになったらいいなと思うので、うん、まあ SNS ちょっと確認していただけると嬉しいです。森坂陸で検索していただければ、インスタグラムすごい活発に、はい、活動してますので、はい、見ていただければどんなことやってるかっていうのが分かりますので、それでまあちょっとそれを通して YouTube とかで試合見てもらえればいいかなと思います。K-1 結構一回見たらハマる人がほとんどなんで、
はい、
皆さんルルお姉さんのようにね、
はい、絶対ハマる
から
皆さんぜひ見てみてください。
はい、ありがとうございます。
髪の毛のね、色もちょっとこの前の方をね、水色にされてるんですよね。
試合中は全部水色と黄色になります。
水色と黄色、
はい、
これまたルルお姉さんが私の横で、はい、もうすごいもう興奮ですよ、興奮、
興奮しますね。
この後最後なんですけど、髪髪にならないようにね、締めてくださいよ、
は
い、
そうですね、はい、ちょっと気合をね、もう一回出直してお届けしたいと思います。はい、川崎ショータイム小杉スイッチを楽しんでいただけましたでしょうか、はい、改めて本日のゲスト様をご紹介しますね、
はい、
武蔵小杉在住の現役 K-1 ファイター魅惑のブルーバタフライトの称号を持つ森坂陸さんにお越しいただきました。森坂選手、本日はね、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひね、ジムの方にも行っていただきたいですね、はい、場所どこでしたっけ、新丸子でしたっけ、
そうですね、新丸子と川崎店と広瀬店と、
はい、
はい、あるんですけど、川崎と島根と川崎市には、はい、2店舗あるんで、
はい、
そちらでもお待ちしてます。
リク選手はどこにいらっしゃるの？
僕川崎店にいますね、はい、川崎駅の方にいますので、
はい、
よろしくお願いします、
はいはい、ここでね小杉スイッチオン聞いたよと言ったら T シャツプレゼントですから、
はい、全然3名までですからね、はい、3名までなんで、
ね、お急ぎくださいませ、
はい、夜お姉さんが言ってしまいますからね、
いやいや私は大丈夫です
、ね、
のでご安心くださいませ、
はい
はい、はい、さあここまでのお相手は私子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼元気保育士のルルお姉さんでした。そして
はい、いつも自分のことを言うのは間違えちゃうんですけどね、私小杉在住で酒好き歌好きまあどんな人の、はい、DJ 恵子こと笹田恵子でした。
はい、ありがとうございました、はい、そしてこの番組は各社の提供でお送りいたしました、
うん、来週のパーソナリティは誰でした
か？来週はゆう
ゆうですね。はい、まあ、ゲストさんもね、どんな方が来るかちょっと楽しみ
ですね、う
ん、はいはいはいはい、ということでリクさんにもね、はい、また遊びに来ていただけたらと思います、はい、
ぜひ遊びに来てください、
はいは
い、さあでは、うん、最後ね、はい、どうしようかな、さようならでね、うん、行きたいんですけれども、いつも通りさようならで言いたいと思うの、
何かする、
何かする、
まあい
っか、さようなら、行きましょうか、はい、それでは、森高選手も一緒にさようなら元気によろしくお願いしますね、はい、いきますよ、せーの、
さようなら。